10月には、いろいろ洪水がいろいろな事件がございましたが、現在は10月も終わりになりまして、いよいよ落葉の季節を迎え、冬の準備に入るような季節になってまいりました。前回に続きまして、私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先の中から、前回の続きはまた新しい章でございますが、読んでいってまいりたいと思います。お付き合いの方々、蔦屋本館の玄関横に司馬太郎さんの石組みを建てたのは昭和50年のことでした。碑文には昔、当時は田島の国木の先郡湯島村と機内危険の当地場であった桂小五郎はまぐりめ御門の変の後逃れてここに潜み、当館にて主人親子の世話を受けたという司馬太郎記とあります。これは司馬さんに書いていただいた色紙を父がお願いして石踏みに刻んだものです。昭和41年春頃、木の先の産経新聞販売店の四橋松尾さんから、新聞記者で物書きの人をしばらく預かってくれんかという話で見えたのが司馬太郎さんでした。小説の取材で桂小五郎の話を聞かせてほしいとのこと、父がそのお相手をしましたが、その時一緒に2階で資料をひっくり返している写真が今も残っています。司馬さんは当時から白髪で、宿の丹前が似合う品の良い方でした。昭和34年、フクロウの城で直木賞を受賞されていますが、世間知らずの私は、司馬さんがさほど有名な方だとは知りませんでした。帰られてしばらくして、龍馬が行くが出版されベストセラーになりました。そして次々と話題作を発表になり、みるみるうちに超人気作家になっていきました。私は最初取材に見えた時に書かれた司馬さんの自筆原稿を持っています。それは我が木の先という題で、原稿用紙7枚の未発表のものです。幕府のお尋ね者、桂小五郎を命がけでかくまった田島人の人情を知るために訪れた時の印象を、志賀直哉の木の先にてを読んだ時の印象と重ねながら綴ったものです。平成5年、司馬さんが文化勲章をもらわれた時、この原稿は自分一人の財産でなく、町の宝物になると思い、そのインクが消えないように、表紙をつけて冊子に仕立ててもらいました。司馬さんは何枚か色紙を書いていただきました。そのうち1枚は町の文芸館に、もう1枚は木の先中学校に寄贈しました。また、張り混ぜ屏風にして宿にも飾っています。今日は司馬太郎さんが当館へお越しになった時のことにつきましての部分を読ませていただきました。じゃあ次回またその続きを読んでまいります。